元気が出る30の言葉。その1。今日はこれができなかった、と考えるから落ち込む。今日はこれだけできた、と考えれば元気が出る。一日の終わりには一日の反省です。今日の出来事を振り返り、あれこれ考えることがあるでしょう。ここで悪い方に考える人がいます。今日はこれができなかった、と考えていませんか？それはよくありません。確かに、できなかったことには注意が向くものですが、だからといって深く考えるのはよくありません。できなかったことが頭から離れません。罪悪感が生じて嫌な余韻が続き、くよくよしてしまいます。気になって寝られず不眠症に悩まされます。今日はこれができなかった、と考えるから落ち込みます。完璧主義者によく見られる傾向です。心当たりのある人は注意してください。今日はこれだけできた、と考えれば元気が出る。一日の終わりは何を考えればいいのでしょうか。できなかったことを考えるのではありません。できたことを考えましょう。帰宅中はできなかったことよりできたことを考えてください。今日はこれだけできたね、と考えればいいのです。その日にできたことを思い浮かべてください。片付いた作業や完了した仕事を思い浮かべましょう。〇〇ができた。〇〇もできた。できたことに注意を向ければ心の中でよし、と納得できます。晴れ晴れした気持ちになって達成感が出てきます。今日はこれだけできた、と考えれば元気が出ます。帰宅中は気持ちいい余韻を味わえるでしょう。すがすがしい気持ちになって夜はぐっすり眠れるはずです。たっぷり睡眠をとるから気持ちのいい朝を迎えられ、また一日をスタートダッシュできます。できなかったことが気になっても考えないようにしてください。考えそうになればしっかり振り払ってできたことを考えるようにしましょう。できたことだけ考えていればいいのです。うまくいかないことばかりの一日の時はどうするか。うまくいかないことばかりの一日もあるでしょう。朝から晩まで踏んだり蹴ったりの一日もあるでしょう。そんな時も心がけることは同じです。うまくいかないことばかりとはいえ全てではないでしょう。うまくいなかったことの中にもうまくいったことがあるはずです。些細なことで構いません。簡単なルーティンワークがうまくいっただけで十分です。うまくいったところだけピックアップしてそれだけ考えましょう。達成感に浸りながらニコニコしてください。うまくいったことだけ考えればハッピーな気持ちでいられます。一日の終わりはできなかったことではなくできたことを考える。元気が出る30の言葉。その2。ぼーっと生きるな。意味のある人生を送るのだ、と自分に言い聞かせろ。夢がない。やりたいこともない。ただ、食べて寝ることを繰り返す毎日になっていませんか？ただ、ぼーっと生きているのは人間らしくありません。人間は他の動物とは違い、賢い頭脳と自由を手に入れています。素晴らしい宝を手にしているにもかかわらず、活用せずにぼーっと生きるのはもったいないです。意味のある人生を送るのだ、と自分に言い聞かせましょう。人生に意味がないと感じても、自分で人生に意味を作るのです。人生とはそういうものです。人生は丁寧に生きる意味を与えてくれません。生きる意味を自分で作るのが人生における一つの課題です。自分なりに生きる意味を作ります。人生に意味を作るからこそ生きがいが感じられ毎日が楽しくなります。もちろん人によって体格や能力などの違いがありますから得意の分野も人それぞれです。自分ができる範囲で仕事を見つけ生きる意味を作るのです。例えば好きなことを通してできることを考えてみましょう。得意な仕事で誰かの役に立ったり素晴らしい作品を作って感動させたりなどです。ただ社会に出て働くだけでも社会貢献の一つです。病気や障害を抱えていてもできる範囲の仕事があるはずです。人は何か生きる意味が感じられるとき一生懸命に生きようとする活力が得られます。何か一つでも社会に貢献できる生き方をすることです。それが意味のある人生です。意味のある人生を送るのだと自分に言い聞かせる。元気が出る30の言葉。その3。喜びは挑戦の中にある。挑戦がなければ喜びもない。喜びを感じられるのはどのような時でしょうか。やはり大きなことを成し遂げた時が多いのではないでしょうか。例えばテストでハイスコアを取ったり大きな賞を受けたり資格を取得したりした時などです。長い歳月をかけた努力が実った時、喜びで心が満たされます。つまり喜びは挑戦の中にあるのです。喜びだけを得たいと思っても難しい注文です。挑戦と喜びはセットです。喜びを得るためには事前に挑戦が必要です。挑戦をするから喜びも得られます。挑戦がなければ喜びを感じることもありません。喜びがないという人には共通点があります。挑戦がないのです。毎日無難な選択ばかりをして同じことを繰り返しています。挑戦と喜びはセットですから、挑戦がなければ喜びも得られなくて当然です。人生の法則です。最近喜びを感じることはありますか？心が満たされることがないなと思えば挑戦がない生活が原因です。 勝利の喜びは戦いに挑む者だけが経験できるのです。喜びを得たければまず挑戦から始める。元気が出る30の言葉。その4。夢に向かう道のりは登山だ。坂は苦しむものではなく楽しむもの。登山を楽しむ人は考え方が立派です。坂を苦しみではなく楽しみだと考えています。登山を楽しむ人は急な坂があるほど元気になります。挑戦しがいがあると感じるからです。きつい坂だと言いながらもニコニコしながら登ります。坂があっての登山です。挑戦しがいがあると思うから額に汗を流しながらも楽しく登ることができます。人生も同じです。夢に向かう道のりも登山です。人生では山あり谷ありです。山があるわけですから坂もあって当然です。ある日思いもしない急な坂に巡り合うことがあります。急な坂があれば挑戦しがいがあるなと考えましょう。坂を苦しみではなく楽しみだと考えると底力が湧いてきます。そう考えられる人は立派です。ニコニコしながら坂を登る人は人生の山を乗り越えられます。坂があるせいで人生が苦しくなるのではありません。坂のおかげで人生が楽しくなるのです。人生の坂を見てどうやって乗り越えようかとワクワクする。元気が出る30の言葉。その後、今日で死ぬとしたら今日は本当にすべきことをするか。アップルの創設者スティーブ・ジョブズ氏は偉人です。iMac や iPhone などを通して世界中のライフスタイルを変える革新を果たした人です。彼には一風変わった習慣があることで知られています。毎朝洗面所の鏡に映る自分に向かい次のような問いかけをしていたと言います。今日で死ぬとしたら今日は本当にすべきことをするかと。この問いにイエスと答えられる日々を送り、一日一日を全力で生きていたと言います。人生に気合が入る問いかけです。だらだらした気持ちが引き締まります。ぜひ見習いたいですね。では早速、この習慣を今日から取り入れましょう。実際に偉人がやっていた習慣ですから、間違いなく効果があります。紙を一枚用意します。太い文字で今日で死ぬとしたら、今日は本当にすべきことをするか、と書きましょう。その紙を洗面所の鏡のあたりに貼っておきます。毎朝眠気で意識が鈍っていても自然と言葉が視界に入り気持ちが引き締まります。偉人がやっていたことと同じことをするなんてなんと粋でしょうか。偉人の真似をしていると偉人のようになれます。今日で死ぬとしたら今日は本当にすべきことをするかと書いた紙を洗面所に貼っておく。元気が出る30の言葉。その6。あなたはすでに多くの成功をつかんでいる。あなたはすでに成功をつかんでいます。しかも、たくさんの成功をつかんでいます。まだ、何も成功をしていない。成功らしいことはしていない。大したことはやっていない。そう思っているなら誤解です。自分の日常を振り返ってみてください。家事をこなしたでしょう。タスクを片付けたでしょう。そして、今日のノルマを達成したでしょう。たとえ、それが平凡なルーティンワークであってもいいのです。小さなこととはいえ、トラブルもなく、一仕事を終えたのは事実です。だから、成功、です。成功にスケールの大きさは関係ない。成功を大げさに考えていないでしょうか。いえ、それは誤解です。そもそも成功にスケールの大きさは関係ありません。成功は大きなことを成し遂げた時に使うものと思い込んでいませんか。もちろん大きな達成も成功ですが、小さな達成も成功です。自分の思い込みに気づいてください。成功の基準を下げてください。小さな達成も成功の一つです。この事実に気づくと、すでに自分は多くの成功をつかんでいるとわかるでしょう。成功だらけの毎日と言っても過言ではありません。だから自分に誇りを持ってください。小さな成功をするたびに小さくガッツポーズをすればいい。成功を大げさに考えず、もっと軽く考えることです。かっこいい自分、魅力的な自分、素晴らしい自分に気づくことです。自己肯定感が高まって次に向かうやる気が生まれるのです。すでに多くの成功を達成していることに気づく。元気が出る30の言葉。その7。人は一滴の雫だ。小さくても波及は水面全体に広がる。高層ビルから地上を見たことはありますか？高いところから地上を見ると人一人は本当に小さく見えます。もはや小さな点です。アリのようです。人間はちっぽけだと思えば自分一人が与える影響力も小さいように思えます。それは誤解です。見た目で考えるのではありません。たとえ小さな点のような存在でも全体に影響を及ぼすほどの影響力があります。水面に一滴の雫が落ちた時を思い出しましょう。一滴の雫が水面に落ちると波及が水面全体に広がります。たった一滴の雫でも大きな影響力があります。雫が落ちる出来事は一瞬ですが、時間をかけて影響が周りに伝わります。人も同じです。小さな存在でも大きな影響力があります。 水面に落ちる雫のように小さな存在でも全体に影響を及ぼす波及効果があります。自分の生き方が知人、友人、同僚など数多くの人に伝わります。影響を受けた知人、友人、同僚はさらに別の人へと影響を伝えるでしょう。小さな自分に秘められた大きな可能性です。どんなに小さな人間でも素晴らしい可能性を秘めています。短い一生でも歴史を変える力があるのです。自分の影響力の強さに気づく。元気が出る30の言葉。その8。鍵を開けられるのは鍵だけとは限らない。鍵のかかったドアで行き詰まりました。普通に考えれば鍵を開けるためには鍵が必要です。あいにく鍵はありません。さてどうすれば鍵を開けられるのでしょうか。そういう時には映画を思い出しましょう。映画では主人公が鍵のかかった部屋に閉じ込められた時お決まりの行動パターンがあります。部屋に落ちている針金を使って鍵をこじ開けようとするのです。まさか開くわけがないと思いますが、針金で適当に鍵穴をほじっているうちに鍵が開いてしまうのです。部屋に針金が落ちていなければ、ベッドやソファーなどのスプリングを使うこともあります。もう何でもありです。何でもありというくらい可能性を探ってほしいのです。鍵を開けられるのは鍵だけとは限りません。針金一本が鍵の代わりになることもあります。人生も同じです。何かに行き詰まった時探すのは鍵だけではないのです。鍵の代わりになるかもしれないと思うことです。鍵に見えないものでも鍵の代わりになるかもしれません。小さなことでも可能性を信じて探ってみましょう。映画の主人公のように恥を忍んで可能性を探る姿勢が大切です。悪あがきをたくさんしましょう。意外なものが鍵の代わりになり突破口が開かれるのです。鍵のかかった夢のドアは鍵の代わりになるようなあらゆる可能性を探る。元気が出る30の言葉。その9。迷惑にならないギリギリが考え方と行動範囲をぐっと広げる。人に迷惑をかけることは避けるべきことです。迷惑を喜ぶ人はいません。相手を困らせたり不快な思いをさせたりすれば人間関係にひびが入ります。言うまでもありませんね。しかし迷惑にならないことを考えすぎているとあらゆる行動が控えめになります。何をするにしても迷惑になるかもしれないと思い行動を控えるようになるのです。何でも控えめにすればいいというものではありません。人生で大きな損失です。私たちの考えや行動はもっと広げるためにあります。ではどう考えればいいのでしょうか。迷惑にならないギリギリを心がけるのです。迷惑にならないギリギリなら考え方や行動範囲がかなり広がります。例えば相手に話しかけ許容範囲を確認すれば迷惑になるギリギリまで可能性を広げられます。それだけでも人生の生き方はかなり変わります。考え方と行動力が広がる分だけやりたいことを実現しやすくなるのです。人の迷惑にならないギリギリで行動する。元気が出る30の言葉。その10。危険な道はボクシングと同じ。危険ではなくエキサイティングなのだ。今歩んでいる道は危険な道ですか。危険な道を歩んでいれば嫌だ、危ないな、怖いなと思いますよね。油断すると痛みや苦しみを感じたり怪我をしたりするでしょう。しかし人生では危険な道でも通らなければならない道があります。例えば大学受験です。大学に行くためには一般的に受験が必要です。危険な道を通らなければならないときどういう姿勢で挑むかです。危険であるからとはいえ弱腰になることで余計に危険が大きくなります。弱腰になると防御が弱くなりダメージが大きくなるからです。そういうときはボクシングの選手を思い出しましょう。ボクシングの選手は試合前のインタビューのときどのような意気込みを語るでしょうか。危険な試合をしますとは言いませんね。エキサイティングな試合をしますと言います。そう考えるから興奮がタワーに変換されます。痛みにも耐えやすくなります。やってやろうじゃないかと思え力強い試合ができるのです。今あなたが歩んでいる道は危険な道かもしれません。しかしあえてエキサイティングな道と考えるのです。前に出るしかないときは思い切って勢いよく前に出てしまうのです。さあリングのゴングが鳴りました。エキサイティングに行こうではありませんか。危険な道ほどエキサイティングに行く。元気が出る30の言葉。その11。虫眼鏡のような生き方をする。弱い力も一点に集中すれば大きくなる。虫眼鏡をご存知ですか。小さいものを拡大してみるための道具です。虫眼鏡を使えば小さな字を大きくしてみることができます。面白いのは虫眼鏡の光の屈折を利用すれば応用ができます。例えば暖かい太陽の光を虫眼鏡で一点に集めるとすごいことができます。光を集めると高温になり紙に穴を開けたり燃やしたりすることもできるのです。生暖かい日光で火をつけられるとは驚きです。虫眼鏡は面白い。こうした虫眼鏡の様子から人生の生き方を学べます。自分の力が弱くて落ち込んでいませんか。体力、知力、技術力など確かに弱々しいのかもしれません。 しかし、弱くても大丈夫です。力が弱ければ、力の出し方を工夫すればいいのです。力をそのまま出すのではありません。一点に集めるのです。虫眼鏡のように一点に集めることができれば、弱い力でも大きな力を発揮できます。集中する点が小さければ、小さいほど発揮できる力も大きくなります。本当に小さな一点に集中すれば、世界を覆すほどの力を発揮することもできるでしょう。まさか、と思えるような信じがたい力を発揮できるようになるのです。弱い力は虫眼鏡のように一点に集める。元気が出る30の言葉。その12位。偉人になるのではない。偉業を果たすのだ。夢に向かう人なら一度は憧れる響きがあります。偉人です。夢を達成できた人として代表的な呼ばれ方の一つです。力強い響きがありますね。すごい人だな、と言われるとやはり誇らしく感じます。誰もが一度は偉人になりたい、と憧れることでしょう。これが危険なのです。偉人と呼ばれるために努力するのはよくありません。偉人と呼ばれるためには、まず人目が大事になります。褒められたり、驚かれたり、尊敬されたりするような見え方になるよう意識が向きます。そのための手段として、マスメディアへの露出を増やそうと考えます。確かに、マスメディアに取り上げられれば、注目が集まり、すごい人、と思われるでしょう。新聞、雑誌、テレビなどに取り上げられている人はいかにも有名人である雰囲気が漂います。しかし、露出に力が入るほど夢が遠ざかります。仕事の実績を身につけるより、露出に力が入るようになるため、夢への追求が間に合わないのです。外見ばかりが磨かれ、中身が空っぽになります。マスメディアに取り上げられているからとはいえ、必ずしも偉人とは限りません。広告はお金がある程度あれば、なんとかなります。上辺ばかりに注意を払う一方、見合うだけの実績がないのでは、がっかりされます。偉人という響きに生き方を惑わされないことです。では、どうするのか。偉人になる努力をするのではありません。偉業を果たす努力をするのです。大切なのは、あくまで仕事であり、実績です。夢に向かう生き方を今一度振り返ってみましょう。偉人になる努力ですか。偉業を果たす努力ですか。偉人とは、世のため人のためになるような、立派なことを成し遂げた人のことを言います。偉業があってこその偉人です。世の中にインパクトを与える仕事にこそ、すべてを集中です。偉業を果たそうとする人が、結果として偉人になれるのです。偉人になろうとするのではなく、偉業を果たす人になる。元気が出る30の言葉。その13。一番熟した果実は、一番手の届きにくい場所にあるもの。私の実家は、兼業農家です。主に、みかんを作っています。実家が兼業農家のため、よくわかるのですが、よく熟したみかんができる場所には法則があります。木の頂上なのです。みかんの木の頂上は、太陽の光を最も浴びやすい位置であるため、最も熟しやすくなります。しかし、よりによって、最も手の届きにくい位置でもあります。みかんに限らず、木に実る作物全般に通じる法則です。映画で宝物があるシーンほど、手に届きにくい場所にありますが、状況が似ています。私はいつも映画の主人公になったつもりでみかん畑で仕事をしていました。手が届きにくいな、と思いながら木の頂上にあるみかんに掴もうとしていたものです。現実でも同じです。最も価値ある宝物ほど最も手の届きにくい場所にあります。手に入れにくいところにあるのか、と愚痴を言っても仕方ありません。そういうものです。宝物は手に入りにくくて当然です。手に入れにくいから宝物物らしくなります。挑戦する甲斐があります。自分を映画の主人公だと思うのです。宝物を手に入れるために、てっぺんにある宝物をつかむのです。価値のあるものほど、手に入れにくい場所にあるものだと考える。元気が出る30の言葉。その14。どんな鍵もノックにはかなわない。夢を実現するドアは、ドアノブを回せば素直に開くとは限りません。鍵のかかったドアで、立ち往生することがあります。鍵があればすぐドアは開きますが、肝心の鍵がありません。鍵がどこにあるのかもわかりません。ここで鍵がないから諦めようと諦めるのではありません。無理やりこじ開けようとしますか？それとも鍵を破壊しますか？いいえ、どれもよくありません。無理な方法で開けようとすると警察に捕まります。そういう時、単純な方法で扉を開ける方法があります。ドアをノックしてすみません。開けていただけないでしょうか？とお願いするのです。ドアの向こう側にいる人が鍵を解除してくれます。それだけです。そんな方法はずるいと言われそうですが、ずるい方法ではありません。現実でもよくある話です。夢に向かう時も同じなのです。鍵のかかったドアを開けるためには鍵が必要とは限りません。自分が開けようとしている夢のドアに鍵がかかっているならノックしましょう。コンコン。すみません。開けていただけないでしょうかとお願いすればドアの向こう側にいる人が開けてくれます。鍵がなくても開けることができます。それだけです。鍵のかかったドアはノックしてドアの向こう側の人に開けてもらう。 元気が出る30の言葉。その15。立ち上がれなかった選手が取った驚くべき行動とは。あるオリンピックの短距離走で印象深い光景がありました。スタートの合図が鳴り、勢いよく走っている途中です。一人の黒人選手がゴール手前でつまずいて勢いよく転んでしまいました。全速力で走っている状態ともなると、転ぶとはいえ全身にかなり大きなダメージを受けます。その選手も全力で走っていた衝撃で体全身を強く打ち、しばらく立ち上がることができませんでした。膝や顔の擦り傷が出て血が流れ、苦しそうな表情を見せていました。もしかすると骨にひびが入っていたのかもしれません。立ち上がるのが難しそうな様子から、棄権するのかと思っていると驚くべき行動に出ます。なんと地面を這いながらゴールしてしまったのです。その諦めない光景に会場にいる観客は立ち上がり大きな拍手をしました。世間では転んでも起き上がることが大切と言われます。しかし起き上がりたくても起き上がれないこともあります。起き上がれなくても諦めないのです。立ち上がれなければ諦めなかった選手のように地面を這えばいいのです。情けない姿ではありません。これこそが真の諦めない姿です。本当にかっこいいのはうまくいく姿より諦めない姿です。四つん這いになり地面を這う姿に多くの人が心を打たれるのです。立ち上がれないなら地面を張って進む。元気が出る30の言葉。その16。自分と全く同じ育ちの人はいない。誰にでも自分にしかできないことがある。世の中に自分は一人だけです。同じ時間に同じ場所で生まれる。同じ親であり同じ家で育つ。自分と同じ名前、同じ年齢、同じ体格。何から何まで自分と全く同じ人はいません。自分は世界で一人だけです。当たり前のことですね。当たり前のことですが、このことを強く自覚して生きている人は少ないように思えます。自分と全く同じ育ちの人はいないということは、誰にでも自分にしかできないことがあるということです。自分の中に唯一無二の素晴らしい宝が眠っています。自分にしかできない仕事はあるのかという問いはナンセンスです。もちろんあるに決まっています。自分のすべてを最大限に活かせば、自分にしかできない仕事ができます。自分にしかないキャリアがあるのですから、活かせばいいだけです。例えば自分の生きた歩みを文章にすれば、完全に自分にしかできない物語が書けます。自分の育ちを生かした仕事をすれば、自分しかできないオリジナルの仕事ができます。自分のすべてを生かすのです。価値のある宝物は探すのではなく、すでに手にしています。それを使えば誰にも真似できない仕事ができるのです。自分のすべてを生かし、誰にも真似できない仕事をする。元気が出る30の言葉。その17。弱気でうまくいく試合はない。弱気でうまくいく人生もない。オリンピックに出ている選手は皆堂々と胸を張っています。勝つ自信はありますかと聞かれれば、必ずありますと答えるのが定番です。弱気の選手は一人もいません。もし本当に弱気になれば必ず負けるからです。弱気になっている選手が勝った試しはありません。腰が引け手足が震えた状態ではまともな試合ができません。弱気になれば必ず不利になり負けてしまいます。勝つのは必ず強気になった選手です。強気になれば必ず勝てるとは限りませんが、勝つ人は必ず強気です。これは人生でも同じです。今、人生に対して弱気になっていませんか？臆病になったり、恥ずかしがったり、怖がったりしていませんか？弱気になっているなら、今すぐ強気になりましょう。嘘でもいいですから、強気の態度を見せるべきです。弱気になってもいいことは一つもありません。できる、うまくいく、大丈夫、という強気の姿勢を見せましょう。オリンピックの選手がそうであるように、人生も強気になった人がうまくいきます。強気は C から見せるものとは限りません。弱い自分を奮起させるために見せるものです。他人から笑われてもなお強気の態度を見せるのです。強気になり笑い返すくらいでいいのです。弱くても自分を奮起させるために強気になる。元気が出る30の言葉。その18。大きすぎる願いを声に出した後は何でも実現できそうな気がする。自分の夢を見るとスケールの大きさに不安を抱くことがあります。スケールの大きな夢は叶わないのではないかと思うのです。例えば外科医師になり多くの人を救いたいという夢があるとします。外科医師になるためには大学で医学の専門的な勉強をする必要があります。難しい国家資格を取ったり研修をしたりなど、数多くの山場を乗り越えなければなりません。夢が大きいと実現できないのではないかと不安になるのです。そういう時は一度スケールが大きすぎることを考えてみましょう。まず一枚の紙を用意します。世界一の大金持ちになると書きます。太くて大きな字で書きましょう。バカバカしいと思うほど規模が大きすぎることなら何でも構いません。書いた後大きな声で10回音読してみましょう。口に出している自分が恥ずかしくなるでしょう。恥ずかしいと感じるほどスケールが大きすぎる内容だからいいのです。10回音読した後改めて自分の真面目な夢を見ると感じ方が変わります。 世界一の大金持ちになるのは無理でも医者くらいならなれそうだと思えるようになります。最初に大きすぎる考え方をすることで考えられる余裕が自然と広がるのです。大きすぎる願いを10回声に出してから自分の夢を見直す。元気が出る30の言葉。その19。一生懸命に頑張っている人を嘲笑うと自分の夢も遠ざかる。テレビを見ていると夢に向かって励む人を取り上げた特集が流れることがあります。一流経営者やプロスポーツ選手などです。問題はそれを見てどう思うかです。向きになった顔が気持ち悪い。わはは。もっとすごい人なんていくらでもいるだろう。わはは。幸せそうな人を見るとムカつくな。失敗してしまえ。わはは。一生懸命になっている人を否定する人がいるのです。一生懸命に頑張っている人を嘲笑うと自分の夢が遠ざかります。相手を嘲笑うことは自分を嘲笑うことになるからです。相手と自分は別々の人間でも夢に向かうという志は同じです。一生懸命になっている人を否定すると自分の一生懸命も否定することになります。一生懸命な人には前向きな言葉をかけて応援するのが正解です。頑張れ。きっと実現するよと元気づけましょう。心の中で応援するだけでもいいのです。相手を元気づけることは自分を元気づけることです。一生懸命になっている人を肯定すると自分の一生懸命も肯定することになります。元気な言葉で応援すればするほど自分も応援されている気がしてきます。夢実現の気力が湧いてくるのです。一生懸命に頑張る人を元気な言葉で応援する。元気が出る30の言葉。その20。体を大事に扱う真の意味とは。自分の体は自分が作ったものではありません。自分を産んだのは親ですが、人間を産んだのは人間ではありません。地球や銀河系であり、宇宙です。始まりをずっとたどると神秘的な存在に行き着きます。この世を生み出した何かです。自分の体は神秘的な存在からいただいたものです。偉大な神秘的な存在に対して感謝です。いただき物ですから自分の体は大事に扱いましょう。さて、この体の大事な扱い方がポイントです。体を大事に扱うとはどのような扱い方でしょうか。じっとしていることでしょうか。確かにじっとしていれば傷つくことはないでしょう。しかし、じっとしてばかりで行動がなければ充実した人生は送れません。では、全力で生きることでしょうか。確かに自分に鞭を打てば最大限の結果を残せるように思えます。しかし、いつも自分に鞭を打ってばかりではストレスが多くなり、かえって寿命を縮めます。どうすればいいのか。丁寧に扱いながらも最大限に扱うのです。両立させることが大切です。健康を意識しながらも行動も意識します。どちらが大切なのかではなく、どちらも大切です。自分の体を丁寧に扱いながらも最大限に扱うことです。自分の体は丁寧かつ最大限に扱う。元気が出る30の言葉。その21。世間への革命は人でも時間もかかる。自分への革命は一人で今すぐできる。政治や経済の社会構造を根本からひっくり返すことを革命と言います。大きな変化です。革命を起こすためには人でも時間もかかります。改革は社会に対して起こすものとは限りません。自分に対する革命もあります。自分の考え方や生き方を180度ひっくり返す変化です。社会に改革を起こすのは難しいですが、自分に改革を起こすのは簡単です。自分への革命は少しずつ変わるより一気に変わる方がいいです。達成しやすいからです。例えば、できないという口癖をやめて、できるという口癖に変えます。背筋を曲げた歩き方から背筋を伸ばした歩き方に変わります。目を見ない話し方から目を見る話し方へ変わります。こうした変化はじわじわより一気に変える方がいいです。じわじわ変えようとするとかえって疲れます。わずかな変化は調整に手間暇がかかり難しいのです。すぐ変わる方が簡単です。変化は大きいのですが真逆だからこそやり方がシンプルになります。時間や体力はかからなくても実現しやすくなります。さあ自分に革命を起こそうではありませんか。いつか変わろうとたじろぐ必要はありません。今すぐ変わろうと思うのです。その気になれば今この瞬間から生まれ変わることができるのです。自分に革命を起こす。元気が出る30の言葉。その22。後回しにしていいかどうかは今しかできないかどうかで決めるといい。面倒だから後回しにしよう。今は都合が悪いから後回しにしよう。気軽に後回しにしようと思うことがあれば要チェックです。後回しにしようとすることがあれば自分に問いかけてほしい言葉があります。今しかできないことではないのかです。後回しにしていいかどうかは今しかできないかどうかで決めるとはっきりします。今しかできないことだとわかれば今のうちにやった方がいいです。今しかできないからです。うっかり後回しにするとチャンスを逃してしまいます。今がベストタイミングです。 今しかできないことだと分かれば、今しかできないと何度も意識しましょう。意識すればするほど行動する底力が湧いてきます。今しかできないという考えが強くなればなるほど、面倒や疲れを吹き飛ばします。面倒や疲れがあっても潜在的な力が発揮できるのです。今しかできないことは今やる。元気が出る30の言葉、その23。私たちは毎日限定セールをやっている。繁華街を歩いていると、店頭店内で本日限りの限定セールを見かけることがあります。人間は限定に弱いです。今しかチャンスがないと思うと購買意欲が湧いてきます。今日だけしかないと思うと衝動買いをしたくなりますね。限定品を買うと得した気分になります。こうした限定セールは店頭店内だけではありません。よくよく考えると、私たちも毎日限定セールをやっているのです。今日という一日です。例えばこれを書いているのは2012年5月2日です。この日付を楽しめる一日は後にも先にも今日限りです。今日が過ぎれば一生涯もう二度と味わえません。貴重な限定品なのです。実のところ、人生において平凡な一日は一日たりともありません。毎日今日という一日を限定セールしています。このことをもっと強く意識しましょう。限定を意識すればするほど前向きな行動力が出てきます。限定品を買うと嬉しい気分になるように、今日という限定品を意識して行動すれば嬉しい気分になれるのです。毎日今日を限定セールしていることに気づく。元気が出る30の言葉、その24。汗は感動の涙と同じ。運動は体にとって感動的なこと。人は感動すると涙を流します。涙は目から流しますね。しかし涙を流すのは必ずしも目からとは限りません。運動をした時に出る汗も涙と考えるのです。体を感動させるのは簡単です。運動するだけでいいのです。体が、ああ、嬉しいな、と喜んでいます。汗をかくと服が湿って気持ち悪いと感じますが、本当は喜ばしいことです。運動することで体を感動させているのです。体を喜ばせてよかったではありませんか。汗がたくさん出ているのは嬉し涙です。運動できたことに感動して体が泣いています。感動して目から涙を流すと気分がすっきりするように、体を動かして汗を流した時も気分がすっきりします。今日、体を感動させましたか？運動はすべて体にとって感動的なことなのです。運動して汗をかき、体を喜ばせる。元気が出る30の言葉、その25。時間をかけない偉業もある。スタートダッシュも偉業の一つだ。偉業とは優れた仕事のことを言います。優れた仕事ですから、多くの場合、やはり長い時間がかかるものです。ただし、偉業とはいえ、必ずしも長い時間をかけて達成するものばかりとは限りません。今すぐ達成できる偉業もあります。スタートダッシュです。スタートダッシュも偉業の一つです。スタートと同時に全力を出して勢いよく突き進みます。無駄な時間がありません。無駄な時間が一切ないから偉業です。例えば、やらなければいけない仕事があるとします。勉強であったり、仕事であったり、家事であったりします。やらなければいけないと分かっていても、思うように体が動かないものです。そろそろやろうかな、と思いつつも、だらだらした時間が過ぎていきます。体をゆっくり動かし始めるのではありません。さあ、やるぞ。と気合を入れて、今すぐ着手するのです。スタートダッシュです。その気になれば、今からできることです。勢いよく始めるほど、早く終わらせることができます。さあ、自分で自分に鞭を打ち、勢いよく始めましょう。この文章を読み終わった瞬間、やらなければいけない仕事に急いで着手します。それが偉業なのです。スタートはスタートダッシュする。元気が出る30の言葉、その26。次々と喜びが広がるのは自分の一言から。あるレストランで食事をしていた時、印象的な出来事がありました。近くにいるお客さんが食事を食べ終わり、食べ終わった食器を下げようとした時です。お客さんが店員に BLT が美味しかったですと言いました。店員は頭を下げながら、ありがとうございますとお礼を言い、喜んでいる様子でした。驚いたのは、その店員が調理室に戻ると、作った人にお客様から BLT が美味しかったと言われましたよと伝えていました。印象的だったのは、嬉しそうな声で伝えていたことです。嬉しそうに伝えると、感謝された時の様子も他の人に伝わりやすくなります。その様子を見聞きして、ああいいなと思ったのです。綺麗に喜びが連鎖しています。褒めたのは BLT ですが、同時に他の人も褒めています。料理を運んだ店員も褒め、作った料理人も褒めたことになります。そういう料理を提供できるレストランも褒めたことになります。レストランで働く人たちみんなが自分たちを誇らしく思えたに違いありません。ふわりとレストラン全体が明るくなります。自分一人の些細な一言でも喜びが大きく広げることができるのです。レストランから出るときには、店員に美味しかったですと話しかける。 元気が出る30の言葉。その27。その気になれば、火事場のバカ力からはいつでも出すことができる。火事場のバカ力という言葉があります。差し迫った状況で潜在的な力を発揮する様子を例えた言葉です。火事の状況でよく見られることから、火事場のバカ力という呼び名がつきました。私たち人間は潜在的な力が備わっていますが、普段は発揮していません。火事場のバカ力をいつでも発揮できれば、どれだけ素晴らしいことでしょう。火事のような差し迫った状況しか発揮できないと思いますが、そうではありません。その気になれば、火事場のバカ力はいつでも出せます。自分の家が火事になっているところを想像するのです。想像とはいえ、鮮明かつ具体的に想像できれば、気持ちをさっと切り替えられます。では早速想像してみましょう。今、自分の部屋が真っ赤に燃えています。パチパチ燃えている音も聞こえてきます。灰色の煙が立ち込め、呼吸ができません。外からは、助けてという叫び声も聞こえてきます。色、匂い、音など、できるだけ鮮明に想像するのがポイントです。鮮明に想像できるほど死にたくない。こうしてはいられないという気持ちが吹き上げてきます。火事場のバカ力に近い力を出すことができるはずです。人間に備わった潜在的なパワーなのです。火事場のバカ力を出すために頭の中で火事を想像する。元気が出る30の言葉。その28。真っ暗な夜でさえも経験できる残り回数がある。真っ暗な夜は怖いです。視界も悪くなり、気温も下がって静かになります。夜は魔の時間とも言われます。落ち込んでいる時は余計に落ち込ませる力があります。真っ暗な夜より明るい昼間の方が元気が出ますね。いつの間にか外が暗くなり、気づけば一日が終わっている。そんな毎日ではないでしょうか。しかし、そんな暗い夜も人生では無限にあるわけではありません。残り回数があります。人生80年だと仮定しましょう。20歳の人は残り2万2000回程度しか夜を経験できません。自分の人生が有限であるように夜を経験する回数も有限です。なんとなく過ぎ去っていく夜ですが残り回数があります。経験回数が限られている夜に対してもっと注意を向けましょう。夜を迎えた時、こう考えるのです。ああ、今日もまた人生で貴重な夜が過ぎていく、と。今夜という夜はもう二度と味わえません。暗くて静かで寒い夜中にも深い味わいがあります。夜を楽しみ、感謝して味わいましょう。今日もまた人生で貴重な夜が過ぎていくのです。経験回数が限られている夜の時間にもっと注意を向ける。元気が出る30の言葉。その29。私たちは生まれてから死ぬまでプレゼントをいただき続けている。友人から誕生日にプレゼントをされると嬉しいですね。いただき物はありがたいものです。ただし、プレゼントとはある特定の記念日だけ受け取るものとは限りません。実は今この瞬間もプレゼントをいただき続けています。今、という時間です。1秒、2秒、3秒。時間が過ぎているのではありません。時間をいただいているのです。生まれてから死ぬまで人生から時間をプレゼントされ続けています。人生から今、というプレゼントを受け取っているのですから、生きている人はみんな幸せ者です。ありがたいことです。お礼をしたいと思うなら、まずいただいたプレゼントを楽しみましょう。今、という時間を存分に生きることです。だらだらした時間を過ごすのではなく、シャキッとした時間を過ごしましょう。嫌いなことではなく、好きなことをして楽しみましょう。やる気を出して行動することが人生への恩返しです。プレゼントした時間を有意義に使っていることがわかると、人生も喜んでくれるでしょう。時間をプレゼントした甲斐があったな。もっと時間をプレゼントしてあげよう、と思います。今を一生懸命に生きるほど、たくさん時間をいただけるようになります。つまり、長生きができるのです。楽しく人生を過ごせる上、長生きができるなんて、この上ない喜びです。人生に向かってありがとうございます、と感謝しましょう。人生から今という時間をプレゼントされ続けていることに気づく。元気が出る30の言葉。その30。一人でいる時も輝ける人はハッピー。私たちは誰かといる時に輝こうとします。誰かといる時、ニコニコした表情になるでしょう。友人の前ではおしゃれな自分を見てもらおうとするでしょう。上司の前では頑張って仕事に取り組む姿を見せようとするでしょう。誰かといるときは誰でも輝こうと頑張るもの。人目があるため自分の評価や印象に関わります。誰かといるときは充実感と幸福感に満ちている自分を見てもらいたい。素晴らしい自分を見てもらいたいのでキラキラした様子を見せようとします。もちろん誰かといるときに輝くのはいいのですが、問題は一人になったときです。こういう人に限って一人になったとき輝きを失います。表情から笑顔が消え無表情になります。おしゃれをしなくなりだらしない格好になります。仕事に集中しなくなり、サボり始めます。急に元気がなくなり、輝きを失うのです。人目のないところで輝いても意味がないと思っているのです。誰かといる時だけキラキラ輝いているのは偽物のハッピー。 誰かといるときだけ輝く人にならないことです。誰かといるときだけ輝こうとするのは人目を気にしている証拠です。人目のあるときだけハッピーなふりをしているに過ぎません。人目に振り回されている証拠です。あなたに心当たりがあるなら注意してください。誰かといるときだけキラキラ輝いているのは偽物のハッピーです。本当のハッピーになりたいなら一人のときにも輝こう。本当のハッピーになりたいなら誰かといるときだけでなく一人のときにも輝くことです。人目があってもなくても常に充実した時間を送るということです。一人でいるときもニコニコして輝きを放ちましょう。一人でいるときもおしゃれを楽しんで輝きを放ちましょう。一人でいるときも仕事に励んで輝きを放ちましょう。これは趣味、遊び、恋愛のときも同じです。誰かといるときだけ輝くのではなく、一人でいるときも輝く人になってください。一人でいるときも充実した時間を送るということです。充実した時間を送ると自然とキラキラし始めます。一人でいるときも充実した時間を送れる人は必ずハッピーです。一人でいるときもハッピーなら誰かといるときもハッピーです。それが本当の幸せの形です。一人でいるときも充実した時間を送って輝く。元気が出る30の言葉。まとめ。その1。一日の終わりはできなかったことではなくできたことを考える。その2。意味のある人生を送るのだと自分に言い聞かせる。その3。喜びを得たければまず挑戦から始める。その4。人生の坂を見てどうやって乗り越えようかとワクワクする。その5。今日で死ぬとしたら今日は本当にすべきことをするかと書いた紙を洗面所に貼っておく。その6。すでに多くの成功を達成していることに気づく。その7。自分の影響力の強さに気づく。その8。鍵のかかった夢のドアは鍵の代わりになるようなあらゆる可能性を探る。その9。人の迷惑にならないギリギリで行動する。その10。危険な道ほどエキサイティングに行く。その11。弱い力は虫眼鏡のように一点に集める。その12。偉人になろうとするのではなく偉業を果たす人になる。その13。価値のあるものほど手に入れにくい場所にあるものだと考える。その14。鍵のかかったドアはノックしてドアの向こう側の人に開けてもらう。その15。立ち上がれないなら地面を張って進む。その16。自分のすべてを生かし誰にも真似できない仕事をする。その17。弱くても自分を奮起させるために強気になる。その18。大きすぎる願いを10回声に出してから自分の夢を見直す。その19。一生懸命に頑張る人を元気な言葉で応援する。その20。自分の体は丁寧かつ最大限に扱う。その21。自分に革命を起こす。その22。今しかできないことは今やる。その23。毎日今日を限定セールしていることに気づく。その24。運動して汗をかき体を喜ばせる。その25。スタートはスタートダッシュする。その26。レストランから出るときには店員に美味しかったですと話しかける。その27。火事場のバカ力を出すために頭の中で火事を想像する。その28。経験回数が限られている夜の時間にもっと注意を向ける。その29。人生から今という時間をプレゼントされ続けていることに気づく。その30。一人でいるときも充実した時間を送って輝く。